イニーハックエクスプレス。こんにちは、ライフハッカージャパンの遠藤です。こちらの番組はタイニーハック、つまり小さなライフハックを紹介する番組です。ライフハッカージャパンの記事から、行きや帰りの電車で聞きたくなる仕事に役立つライフハックを音声版でお届けしています。今回一緒にタイニーハックを紹介してくれる仲間はこちらです。
こんにちは、ライフハッカージャパン丸山です。
内藤です。
よろしくお願いします。
期末ですね。3月25日。大変ハモった
ハモってしまった
でもね、ライフハッカー編集部はペケペケとペケペケとペケペケの目標を達成して、
あ、ペケペケの、
ね、ペケペケがね
いい状態で、
そうなんです。私たちもですね、そのシーズンごととか月間ごとのいろいろな目標というものがございまして、達成できなくてがっかりして落ち込んだり、 うまくいってイエイっていう気分の時とあるんですけれども、今さっきね、なかなか乗り越えられないハードルを1個
クリアしたので
とっても嬉しいっていう、この3月末なんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか、はい、ちょっと連続で今回からメンバーが、実はたまたまこの収録の日にいろいろお休みが重なっちゃって、
はい、
少ない人数でギュッと絞ってお届けしますが、お付き合いください。来週とか再来週とかもそういう感じになりそうです。はい、今日ご紹介する記事は、30分で108個のアイデアが出る、ブレストよりも効果的なブレインライティングのやり方、ハッシュタグトレンドバズです。108個って煩悩かとかつい言っちゃってたんですけれども、皆さんブレインライティングってご存知でしょうか。こちらですね、実は言葉としては何でしょう、古いと言いますか、まあ、ブレインストーミングってよくあるんですけれども、ドイツで起こった、これはメソッドだそうでして、ドイツのマーケティング専門家が考えた手法で、1960年代に考案されたそうです。で、今再び注目が集まっているのが、2023年10月のタイム雑誌でですね、ベストセラー作家でもあるような、ペンシニア大学の先生がですね、これが非常に価値があると、ブレインストーミングよりも効果的だというふうに報じた、述べたということで、再び注目が集まっている。で、どんなことをするかというとですね、これがフレームがあって、6人で3つのアイデアを5分で考えるというのが基本の形だそうです。で、人数は調整しても OK だし、時間も調整しても OK だけれども、人数があまり増えるとファシリテーションが難しくなるというような話なんですけれども、こうするとですね、冒頭で言った30分で108個のアイデアが出るっていうことなんですけれども、いかがでしょう丸山さん。私たちブレストブレストやりますよね。
ブレストやりますね。企画を立てる時の大体ブレストをやってるんですけど、このやり方がいいなって思ったのは、1人3つって必ず出さなきゃいけない枠があるので、そこに対してその短い時間も決めて、誰が何言ったとかを気にせず自分の意見がまず書けるっていうところがすごいいいなと思ってます。普段のブレストだとやっぱりこう声が大きい人とか、その情報について詳しい人とかの話をメインに聞いちゃって、自分はあんまりそれ詳しくないなとかいう方が全く喋らない状態になってしまったりすることがあるので、全員に喋ってほしいわけではないんですけど、なんか本当は意見があるのに言いづらい空気を出してないかなとか、なんか自分が喋りすぎちゃってないかなとか、無理やりこっちにまとめちゃってる感じ出てないかなとかいうのを気にしてしまうので、このやり方だと本当平等に同じだけ出て、さらにその自分でアイデア出したのを隣の人に渡して、さらに隣の人が付け足してみたいなやり方をして一周させるっていうメソッドなんですけど、それをやることによって継ぎ足しでいいアイデアが入ったり、さらに新しいのが入ったりって、ちょっと進化していく感じが楽しめそうかなと思いました。
うん、いいアイデアが出る仕組みがこの中に盛り込まれてる感じかな。実際ね、ライフハッカーでもブレストしようとか言って、でも書き出そうよみたいな感じでよく書きますよね。
そうですね、なん か Google のドキュメントとかを共有して、うん、もうそこにバンバン気づいたことを書いていこう、うんうん、それをなんか移動させたり、ね、
タイトルと前後ろ入れ替えたりとか
入れ替えてみたりとかコピペしたりとか、うん、2回言ってみたりとかなんかやりながら、うんうん、あこれいいじゃんみたいなところにまとめていくみたいな作業をしているので、うんうん、書くのはやっぱり大事かなと、
うん、言語化でもあるっていう感じですよね。内藤さんはどうですか、そのブレストだからそんなわけでライフハッカー編集部のブレストにはいつも参加してるわけだけど。
そうですね、やっぱり僕も書くっていうのが大事で、特にその後でその担当割り振ったりしてその企画を具体的に形にする上でやっぱりその書いたものっていうのがすごく大事なんですよね。であと書いたものがその変化が伴って残ってるというか、こういう考えがあってこの考えに至ったんだな、これを紹介するこういう結論に至ったんだなのがみたいなのが残っていると、こちらとしても腹落ちした状態で企画とか形にできるんで、そういうものが残ってる書かれているっていうのはすごく重要だと思いました。なんでその進化の過程も残しておくっていうのはブレストのクオリティ上げる上で非常に大事だと僕は思います。
そうね、何でもいいよとか言いながら喋る人が決め固定化してて議事録取る人と別れちゃったりとか、そういうのも良くないし、書いてあってそれを見ながら文章の上でコミュニケーション取れたり、キーワード出し合えたり、ある程度フレームがあるといいって感じもしますね。
そうですね、うん、まあ、昔付箋ペタペタしたみたいなのも、うんうんうんうん、フレームがあったから書きやすかったとか、
うん、そうそうね、付箋もね、だからあの決まった四角の中に文字数とか与えられた枚数は書き切らないとやばいみたいな気持ちがあるから、うんうん、うまく出し合えるのかもしれませんし、丸山さんさっきあれだよね、前提というか予見をクリアにするのも大事だっていうふうにも言ってたよね、
は
い、
そうですね、やっぱりなんか企画を出すにあたって、うん、あのまあ、うちだとその広告企画を考えるときに営業チームからこういう予見ですってい こうざっくりとした予見みたいなのが上がってきてて、それをライフハッカーだったらどう表現するかってところを踏まえて企画を立てなきゃいけないんですけど、予見にはそこが全く書かれていないので、そこの前提条件みたいなのを一回クリアにして、ライフハッカーの読者はこういう目線がある人だからこういう予見だったらこうしていこうみたいなところを共有して、そこから企画を出し合うブレストをするっていう形にしてますね。
まあね、そこないと何のためのアイデア出しか分かんなくな
るそうなんですよね、そのあらあらの予見だけもらってて、じゃあどうぞお願いしますって言っても何も出せないっていうところと、でみたいな形になっちゃうので、そこをこう一回誰かが踏みとちゃんと理解して整理して届ける形にした上でブレストをしましょうってするのが大事かなと今はすごい思っているので、うん、企画を考えるときは比較的そこに力を入れてやっていることが多いかな、うん、
そこ準備頑張っといた方がアウトプット良くなる
的な感じもあるね。そうなんですよね、
地ならし重要。ツールの話で言うとフィグママスター的にはどうですか
そうですね、今回こちらの記事だと、主に60年代のこちらメソッドといいますか、フレームワークなので、主に紙ですかねを想定してこのメソッドは考えられていると思うんですけど、今だといろいろなツールがあると思ってて、でちょっと話は飛びますが、ライフハッカーで今日のワークハックという連載をやってまして、いろいろなこう、ワークハックをお届けしているんですが、その連載の中の超特集みたいな、ちょっとした特集みたいな感じでそのツールを紹介しているやつをやっていまして、今それでFigma というまずデザイナーとかアプリ開発でよく使われているツールなんですけど、の特集をやった時にですね、その Figma と合わせてFigJam っていうツールもありまして、それがオンラインホワイトボードという、一応形式というかフォーマットになっていて、これがかなりいろいろなこう活用ができるものなんですけど、そういうのとかを活用するとすごくこれもうまくでき、こういったブレストもはかどるんじゃないかなって思いました。その例えば付箋みたいなフォーマットをいくらでも用意することができるのと、あとフィグジャムだとそのタイマーがそのボード上に作れたりとか、あと BGM も流せるんですよね。ターンテーブルみたいなアイコンがあって押すと好きなテーマの曲が流れてこの5分間この曲聴きながらみんなでアイデア出しましょうみたいなのをオンライン上でできるみたいな で当然オンラインだとスペースが限られてないっていうのもあったりとかするんで、すごくこう拡張性も豊かでいろんなことができるんじゃないかなと思うんで、ぜひ興味のある方はそういった新しいツールも試してみていただけるといいかなと思いました。はい、
ブレストも進化している、
はい
まあ、そうね、これで時差あるところと、はい、時差があったらでも時差はあるのか、
はい、時差はあるけど、もう海外の方とかも同時に編集しながら今できたものを即見せながらとかいうのができるようになっているので、オンラインでブレスト厳しくないっていう思うところもあるんですけど、ツールをうまく活用すればできないこともないかな、すごい可能性を感じたり
もしますね。
やっぱりそういう楽しそうな雰囲気作れるのがすごくいいなと思
って、ね、は
い、
一緒の音楽聴けるとかもちょっと楽しいですよね。
例えばフィグマじゃなかったとしても、今だったら音楽同期して再生する装置とかもあったりするんで、なんかそういうのもいいかもしれないですね。
装置ってい
ろいろ、
はい、
ツール活用したらブレストはかどりそうっていう感じ。
確かにオンライン会議を楽しくするみたいなのもありかもね、
はい、
ちょっとずれちゃうけど、ね、ブレストってほら楽しくするためにとかさ、アイデア出したからお弁当用意してとかおやつ置いてとかいう場合もあるけど、いろいろやり方ってあるなというふうに思いました。はい、皆さんも新しい機に向かって会議っていうかね、アイデア出しするときに試してみてください。はい、今回ご紹介した記事は30分で108個のアイデアが出るブレストよりも効果的なブレインライティングのやり方でした。
タイニーハックエクスプレス、
ポッドキャスト版をお聞きの方は概要欄に記事の詳細がございます。ぜひご覧ください。ライフハッカータイニーハックエクスプレスは毎週月曜日に更新しています。チャンネルの購読、フォローをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お相手はライフハッカージャパン編集長の遠藤と
丸山と
内藤でした。